新年明けましておめでとうございます。
2017年もモグラグギャラリー、そして京都モンムラグともどもどうぞよろしくお願いいたしま す。というわけでございまして、月始めなんでね、今月のアーティストインタビューが、
はい、
ね、年明け一発目の配信となりましたモグラグラジオですけれどもね、
なんか気持ちいいねあのアーティストインタビューから始まるって、
まあギャラリーらしいよね、
あれこれの普通そうやね、何のラジオだっけってな
る、そうそうそう、でも1月はあの来週はあのいつもの恒例の映画ランキングがあったり、
はいはい、
まあ、2016年のアートトピックを振り返ったりという、まあ、一応このラジオももう9年目に入りますから、これ
すごいですね、
すごいです、
9年もやってんの、
うん、
飽きない ね、
まあ、僕の唯一の趣味と言ってもいいこのモグラグラジオ
すごいな、あんたの趣味にみんなこんなに付き合わされてんの
そんなお届けします、沖中と
太田です、
よろしくお願いしますということで、もう早速呼び込みましょうかね、
呼び込みましょう、
もうあれですよ、もう今月のこの展示はもう僕らもこのギャラリーになってから、まあ、なんていうかある意味こう念願っていうか、うん、こう、まあ、今までもいろんな人やってきたけどバリエーションをね、うん、やっぱりこう新たにこの御徒町のモグラグギャラリーからも僕らのこと知る人らの多くなってくるはずやから、いろんな僕らが面白いと思うアートをね今まで見せてきたつもりですけど、その中でもある種極北一番キャラが濃くてある意味僕たちとしても一番こう見せたかった人、
はい、
ついに今月やらせてもらっておりますということで、今月のアーティストインタビューゲストは絵描きの野々上明人くんです、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
いや来ましたね、
来ましたね
モグラグラジオを聞いたことないでしょ
ない
実は9年もやってるんですよ僕たちは、
そうなんだ、
そうそうそうそう、でなんか野々上くんあれらしい、あのラジオのインタビューがあることも知らんくて搬入の当日まで、
え、言ってなかったの、
いや言ったと思ってんけどな、
聞いてなかったから
そうね、
うん、
うん、でなんか
すいませんね、
そうなんやってことで搬入の夜の帰りの車の中でちょっとあの
ラジオごっこ
してくれ
ましたね、
ただなぜか知らんけどパーソナリティ役やってたらしいね、
そう
間違ってますね、ゲストです、
そう今日はゲストやからね
よろしくお願いします、
いやどんな感じの話になるのかちょっと楽しみでありますけど、まあまあとりあえず今聞いただけで聞いてる人が分かるのは、まあ、ええ声やなっていうのは分かると思うんですけどね、まあ、そんな野々上くんのプロフィールの方を紹介させていただきたいと思います、
はい、
1984年生まれ、主に油彩ドローイングを中心に日本ドイツ括弧ベルリン、オーストラリア括弧メルボルンで個展多数、2014年短編4本からなる実験アニメーションケブルジャラ完成、そのうち日本がモントリオール世界映画祭2014にノミネートで、去年2016年新作アニメーション作品スルレアリスモスが、
はい、
新千歳空港国際アニメーション映画祭2016年のノミネートされるということでございまして、
はい、
まああのモグラグ今年で9年目に入るんですけど、実は初めてやる油彩の油絵の展示になります、
うん、
今回初の油彩の画家の個展なんですけど、さっきのプロフィール読んだ通りアニメーションも作ってて、で僕らが野々上くんの作品に衝撃を受けたのはこの最初の紹介したケブルジャラ
です。そ
うですね。そうそうそう。これちょっとあのどんな経緯やったかみたいな、ちょっと何回も喋ってると思うけど、
あれは、
うん、
オーストラリアに行って、
うん、
オブさんっていう人と知り合って、
オブナックスね。
オブナックス。
うん、
でなんか俺、あそうだ、オブさんが個展来てくれて。
うん、どんぐらい住んでたんだっけ？
俺2年、
うん、で知り合ったんは？
知り合ったんは行って半年ぐらいかな、
あ半年後ぐらい、ね、う
ん、で個展に来てくれた時に、
うん、
ええやんって言ってくれてええやろってなってで俺音作るんだけどなんか一緒にやってみないって言うから、
うん、
やってみようやってみようっつって、
うんうんうん、
最初はおぶさんしっかり働いてて、あの、で週一で集まってやる程度の感じだったんだけど、
二、
うん、人ともまあちょっとのめり込んでたっていうか、
はいはいはい、
本気になってってだんだん長くなってって、
うん、
だんだん週一で集まるのがもっと頻度が高くなってってみたいな、
はいはい、
最初なんかちょろっとやってみよう何かをって感じだったんだけど、
うん、
気がついたらちょっと36分ぐらいのアニメになってて、
うんうんうん、
って感じかな。最終的には一緒に住んだりしてもうどっぷりアニメ制作合宿みたいになってて、
はいはいはい、どんぐらい制作期間は
1年2ヶ月かな、1年半年いかないぐらいかな、1年と半年いかないぐらい。
じゃあもうメルボルンに引っ越して、
うん、
半年後オブダックスとオブちゃんと出会って、うん、からほぼほぼこれを作ってたみたいな。
そう、
うん、
でもまあ自分の個展とかもやりながら自分のこともやったりしながらだけど、後半はもうほとんどアニメ一本だったかもしれない。
これって何年ぐらい前やったっけ。なんか僕がむしろあれやねんな、オブナックスと知り合いで、もともとそうそう、だから俺が大学生の時に、
うん、
あの人とオールタイチっていう人がともう一人ツッツンっていう人がたちが、あの裸電球の夜っていうイベントを立ち上げて、大阪の難波のロケツってとこでやってたんけど、そこのレギュラーやってオブナックス、
うん、
でその時あの同じレギュラーで俺の友達が出てたから、ほぼほぼ見に行ってたの、2回に1回ぐらいを見に行ってて、
うん、
でその時にステージの上上がってた人ら何人か友達、今も友達な人多いんやけど、でも直接あんまり喋ってなかったよ、オブナックスと俺は。友達の友達ぐらいやったみたいな感じやねんけど、で Facebook でなんかそういうアニメでなんかノミネートされてレッドカーペット歩いてるみたいなのが上がってきて、
そうそう、
レッドカーペット歩いたん
すか。レッドカーペット歩いた、
あれ何年前、あれ、
あれはもうでも2年なんのかな、2年前かな、
2年前か、あれで、うん、まだ
そう、さゆりちゃんとね、吉永さゆり
ちゃん、吉永さゆりちゃん
綺麗だった
な、さゆりスト、
あ、俺さゆりストじゃない、
さゆりストじゃない、
全然違う、
あ、
うん、何だっけあの人、阿部寛か、
あ、阿部寛、
阿部寛男前だった、
同じレッドカーペット
同じカーペットなのかな、うん、多分
すごいよ
ね、ましたね。
まあ、野上君っていうのはなんか俺初めて会った時からなんかもう作品のイメージと全く同じ人が服着て歩いてるみたいな人やってで、おぶちゃんはおぶちゃんでまたなんていうかこうなんかブレイクコア原始人みたいな感じであるやんなんか
ハクションおもろいよね、
すごい2人が合ってんなと思って。
そうで、性格とか作品を作る上でのこだわりみたいなのはむしろ真逆で、
はいはいはい、
それが面白く絡み合ったのかな。俺は結構アバウトで即興的だったりするんだけど、おぶさんは結構構築していくみたいなタイプの作り方する人で、
はいはいはい、
それがねミスマッチで良かったんだと思うんだよね。
なんかあの人がだから昔やってたあの音楽のこと自分でアクセルコアって呼んでてさ、
うんうん、
それはなんかあの暴走族の族端の単車みたいなにハードコア感じるっつって、うん、それをデジタルでブレイクコアにしたような音楽をやるみたいなことを最初考えてやっててんやん か、
うん、
だかそういうなんかこう初期衝動的な感じは結構つながってる感じもしたんやけ ど、
なるほど。
でも出来上がってきたそのケブルジャラの DVD を最初に僕たちがまあ去年か、
去年だね、
あの作品を実際見たらかなりなんというかこうほんまにセッションになってて、
そうそう、そうなんですよ、
うん、ちょっと驚いたっていうか、
そう、なんか普通アニメ作ったら、
うん、
それに音をつけてほしいアーティストにまあお願いしてつけてもらうとかいう感じなんだけど、
うんうんうん、
どうやら、
うん、
俺らは本当にコラボレーションって感じで、
うんうん、
同時進行で音も作ってったり、
うん、
時には音が先にあって、
うん、
まあ、それもでもアニメのために書き下ろした音なんだけど、
うん、
音に合わせて俺がアニメを作ってったり、
うんうんうん、
コラボレーション
ね、うん、なんかうわすごいすごい高い次元で音と絵が合体してると思ってで話聞いたら1年とか一緒に住んでたとか言ってるから、これはなかなか こういう家やなと思って、うん、
いやでも本当静かな家よ。
あ、そうなの。
粛々と黙々とやってたって感じ。
夜
通し、うん、
へえ。
あの2015年か14年か15かな、
うん、
年明けとかも、
うん、
おっさん2人で撮影して年明けてたみたいな。
ちゃった。暑いな。え、そんここまでのコラボとかってあるん、過去に。
ない。
初めて。
全くない。
あーはー。
ドイツで一回アニメに対する憧れみたいなのあって、
はいはいはい、
俺の絵が動いたらなっていうのはなんかあって、ただアニメっていう手段も知らんし、
うん、
なんとなくリアルじゃなかったんだけど、
うん、
まあ、やってみようかってなった人がドイツでももう一人いて、
うん、
でもそれはやっぱうまくいかなかったね、
うん、
なんとなく空中でそのプランが崩壊したっていうか、
はいはいはい、
うん、なんかうまくいかなかったんだけど今回は、
うん、
そう、
なんかあれやったんやろな、多分まあフィーリングもあるやろうけど、入りが良かったよな、多分。最初なんかちょっとこう、週1ぐらいで、緩くやり出すとこから、徐々に上がっていったみたいな感じなんやろな、多分。すごい、やっぱ、あれで本当に衝撃受けたし、なんせあの、まあ、なんていうか、まあ一般的なイメージの話してもしゃあないかもしれんけど、油絵とアニメってさ、表現で言うとさ、すごい真逆に近い印象があるんやけど、これ結構またあのこのケブルジャランに使われてるそのなんていうか DIY なアニメの作り方のなんかこう手法のバリエーションもすごくて、なんかわ、これいろいろやってるぞ、これ細かいことみたいな。
逆に何も知らんかったから思いつくこと全てトライするみたいな感じだったかな。
そうやんな、うん、なんか本当にあのどうやったら動かせんねやろうっていうの、
そうそうそう、そういう感じだった本当に。
全部やった感じが、
そう、
うん、
身の回りにあるものを使ってって感じだったね。
うんうんうん、
油絵の白が切れたから塩ならあるぞみたいになって、塩白いなとかそういう感じだったし、
うん、
レーザービーム出すシーンもあって、
うん、
なんだろうねレーザーってみたいな、レーザーの質感って何で出せるかなみたいなって、パスタじゃねえって、近所のミルクバーってコンビニみたいなところにパスタ買いに行ったりして、
あの茹でる前の硬いまっすぐなやつ、
そんな感じだったかな、うん、DIY ってそういうことだよね。
もう完全にその初期衝動感みたいのは、でもやっぱちゃんとなんかイメージ抽象的なストーリーもあったり、
うんうんうん、
やっぱりその野々上くんの作風もオブナックスっていう音楽家の作風もバッチリ分かるっていう感じもすごかったしな、なんかあれは本当に衝撃でしたね、
うん、
のもあって、まあ純粋に奈良生の絵画を見たいなっていう、
あと作った人もっと知りたいと思うね。
あ、うん、そう、もうあるし、もう本当あの俺と音のわがままですよ今月の。
これ照れるね。
あ、照れた。
うん、
あまあ照れは第一段階から。最終的にあの泣かせよう。っていう感じやけど。はい、そうね、まあそこが、まあ、僕たちも野々江君を知ったきっかけではあるんやけど、それ以前をちょっと知らんか、その辺聞きたいんやけどさ、
以前
油絵っていつから描いてるの。
油絵は高校の普通の美術の時間に出会ったマテリアルで、
うんうん、
これおもろくないってなった。
あ、最初に描いた時に、
うんうんうん、
あ
で美術の先生がいい人でさ、
うん、
なんか卒業生が置いてったいらない油絵とかこっそりくれたりして、
はいはい、
でなんか描いてたって感じ。
うん、最初のおもろさはどこやったん、油絵。俺すげえチャレンジしたことあんねんけど、
断念した。
むずってなって思って
なんかね、塗るっていうか盛るっていうか、
そうやんな、うん、
あの感じか、まあ、好きだったんだと思う、単純に。なんかあのテクスチャーとか、まあ、匂いもそうだけど、
はいはいはい、
その美術の時間にさ、油絵に出会う前から絵は描いてたの。
絵は描いてた、絵はもうこんな頃からちっちゃい頃から描いてた、うん、
ちっちゃい頃からね、
うん、
え、その時どんな絵描いとったん、ちなみに高校の時。
キュビってたかな。
あ、キュビってた
結構キュビってた
気がする。キュビってたか、うん、なるほど。
そういうのも兄貴がいて、 俺が図画工作の小学校でさ、まだ、
うんうんうん、
図画工作の教科書見て、ダンボールのロボットとか見て、
うん、
ウキウキしてた頃に兄貴のが高校生の教科書を見せてくれて、美術の、
あ、はいはいはいはい、
でゲルニカが載ってて、
はいはいはいはい、
ガーンってなって、
はいはいはい、
それがピカソだとかいう認識もまあなかったんだけど、そのビジュアルに単純にガーンってなって、
うんうんうんうん、
それで多分キュビったんでしょうね。
なるほどね、
うん、
大体こうさ、小学校中学ぐらいまではさ、
うん、
あの写生というかさ、写実的に描くのが多いやん、図工の時間ってさ基本的に、うんうん、あとはそれと全く別のとこでなんかこうほんまに段ボールで自由に創作しましょうみたいな、でなんかどっちもなんかこう見本があるみたいな世界やん、
うんうんうん、
でもだんだん中学ぐらいになってくるとちょっと美術みたいなものも知ってくる段階でどこにガーンってくるかみたいなとこってでかいと思う、分岐点として。でも一番衝撃受けたのがゲルニカやったみたいな。
ゲルニカって覚えてるのはフラッと入ったムンク展。
あれは結構ルーツやな。いや
泣かされたな。
俺これたまに絵描きにすげえ聞くねんな、一番美術的に最初に衝撃受けたの誰みたいな。で俺はエッシャーやねんか。
エッシャーも面白いね、
うん、普通うわみたいな。でもムンクもいたね。
ムンクは
なんか知らんけど、
何なんだろうな、あの人、
あれ何なんやろうね、
感情に訴えかけてくるよね、
うん、まあ、基本まあ叫びから入るけどさ、
あ、知ってるとかそうですよね、
教科書に載ってるもんね、
うん、図書館とか行ってムンクの画集を見てさ、叫び本で見たいなと思って叫び調べてて、途中のページとかの絵の方がやばいやみたいな、なんか
叫びよりずっといいのあるよね。
あるある。なんかでもあれやな、結構なるほど、その辺が結構美術的なルーツな感じはいいね。それを思ってこの野上くんの絵見るとまだちょっとこう、うん、なるほど感が強いね。
ムンクっすかね、ムンク、キュビ、ムンクとピカソ、
うんうんうん、
あったな、衝撃は。
え、美大とか行った？
行ってない。
なるほど。で、そこの衝撃のまま今いて、特にそれ以外のアカデミックなとことかは、そう体系的に学んだとかいうわけじゃない。
美術教育はない。
うん、
行ってないね、うん。
なるほどね。
考察。
考察。
うん。
なるほどな。なんかさっき、なんか今日はなんかあの野上くんの古い友達が来る機会がいっぱいあって、うん、みんなでこう同窓会的に喋ってるのをこう小耳に挟んでんけど、バンドもしてたん？
バンドもやってた。
うんうんうん。
うん、
いつ頃？
高校ぐらいからかな。
はあはあ、
で高校卒業してもやってたけど、
うん、
なんかそれもメンバーが抜けて、
うん、
なんかやれなくなったりして。
うん、
あれ怖っと思って、人にこう、
うん、
重要な部分任せるの怖ってなって、
あ、集団作業怖って
なる、うん、一人で裏切らないじゃない自分で。
そうね、
自分、
うん、
そう、それでってのあったかもね、
うん、
それで本気でってのも変だけど、ガリガリ書き出したのはそれぐらいからかな。
ああなるほどね、
うん
うん、
だからオブさんとコラボがうまくいったのもある意味衝撃だった。
あ、久しぶりの集団作業をや
った。しかもうまくいったっていうか、
うんうんうん、
形に なれたっていうか、
うんうん
うん、始める前ちょっと怖さあったし、
はいはいはい、
うまくいくんかなっていう。
逆にね、オブちゃんはああ見えて大阪芸大出身やからね。
あ、そうなんだ。基本
的に美術的な、なんというか美術的な理解力は高かったとは思うんやけど。でその高校の時に油絵と知り出会って、
うん、
そのまあガリガリ、まあ、ちょっとバンドのそういうのもありガリガリ書き出した頃には、
うん、
もう俺これやなみたいな感じになってた。
それはうーん消去法に近くて、
あ、
他になかった。
ああ、なるほど、ね、
やりたいことも、
はいはい、
もろいことも
めっちゃわかるわ。なるほどな、結局できることをやるみたいな感覚、
うん、そうだったのかな、うん、今思うと、
うん、
なんか高校卒業して1年東京住んだけど、まあ、すぐなんか破綻して生活が、うん、オーストラリアなんか行く機会があって行って、
うん、
そこで初めて映画売れて、
あ、
そこでかも、
ああ、
それもびっくりした。
そうか、それもあるよね。だから初めて、うん、そうやな、絵を売る経験っていうのをどういうところでするかにも結構あるよな。確かに絵描きでやっていく場合、
どのタイミングとか、
うん、
それが初売れ、
初売れ、
初売れがオーストラリア路上でしたね。
あ、
それまで日本では売ったりとかはしたことがなかったって。
なかったなかった。
うん、え、それ以前日本でも何回か個展はしてたの？
してない。
してない。
19の時に押さえて、うん、向こうで本当ちっちゃいやつだけど、
うん、
個展やったのが初かな。
はあ、はあはあ、うん、まあ、やっぱりあのアトリエっていうかさ、そういう制作してる場所で自分の絵見るのと、いざちょっと水平とか気にしながらちょっとギャラリーの白い壁にかけるのとちょっと違う感じやん、見え方とか、
うんうん、
扱われ方とかも違うし、
うんうん、
でましてやそれは見に来る人はそれをこう初見で見た時にさ、かなりフレッシュな目で見るわけやん、初めて野々上くんの絵を、
うん、
まあそれの一個の答えの出方が作品が売れるっていうことだと思うんだけど、今回あのちょっと試験的に1個オークションをうちのギャラリーで1点だけやってるやんか。で搬入の時に僕がちょっと面白いなって思ったのが、その作品を買う人がいくら払ったらいいかみたいなところがあんまりよく分からへんみたいなところみたいな話してたやん。だってベストな価格があるはずやねみたいなところで試しでオークション今やってるんやけどさ、
うんうん、
まあ、確かにその俺もあの個展とかしだした時にちょっと最初は分からんくなってたところやね、そういうことって。でもなんかまあギャラリー俺同時に別の顔としてやってると、なんかなんとなくやんわりと価格帯みたいなのがこう見えてくるわけよ、
うんうん、
でもやっぱ普通に絵描きだけやっててそういうところをちゃんとこう自分なりにこう理解しようとする感じがおもろいなと思って。
あ、
うん、なんか例えばなんかあの、
うん、
先月やった梅ラボなんかは大体こうギャラリーの人が決めた値段みたいのがあって、でそれとあんまりこう変動させることがもうできひんみたいな、僕だけの一存ではみたいな感じの中でやってる人や、売るっていうことに関しては、まあ、ある意味こうそれはなんていうか一個の基準に投げてる分、そこを深く考えなくてもいい楽さもあると思うね、絵描きとしては、
うん、
そこを結構なんか野々上くん考えてんのかなと思って。
ずっとセルフでやってきたからですかね。
うんうんうん、
うん、
まあ、だって路上で売ったりとかも、ね、
路上で売ってた時もオークションとはまた違うけど、うん、セルフっていうかドネーションか、
はいはい、
向こうに値段決めてもらったりもしてた。
はいはいはい、
いくらでもいいよっていう。
でもそれできんの普通はできひんけどね。
愛がありすぎてってこと。
まあそれもある、 自作に対する愛もあるし不安もあるやん。なんていうかこういう感じで向こうが決めた値段です、でもこっちあもうちょっと正直欲しいなみたいな時とかってない？
あるあるあるけどね、でも冷やかしてる人は分かるから、
うん、
そういう人にはや
っぱ
嫌だって感じだけどね。
はいはい、はい、
あ嫌だって言うんだ。
言う言う嫌だっていうな、そういう時は冷やかしてんなっていう、
うんうん、
例えば1セントだったり1円だったりする
はい、はい、
ふざけんなってなるけど、
うん、
そうでないとね、まあ難しいよね、
うん、
まあ、その日暮らしになるけどね、そういうやり方してると、
うん、そうよね。
でもそんな感じでやってきてて、
うん、
いや難しいよな金って。
金むずいよね、
うん、
その特にやっぱずっとセルフでやってると全部決めれる分だけなんていうかさ、こう階段が見えにくいっていうかさ、なんかやっぱりこうちょっとずつ値段を上げたいとかも思うの。なんかそのもちろんそのなんていうか自分が好きやなこの人ってなった人には上げてもいいみたいなことも言うやん、
うん、思うな。
でもそれと別のラインでさ、野々上くんっていう人がさ、こうちょっとずつ絵描きとしてこう売れていくみたいなビジョンとかあるん？
ちょっと待ってね、
うん、
考えてみたことはないかな。
あ
でか逆かな、なんかだんだんその公的に認められたいっていう思いが薄くなってきてるかもしんない。
へえ。
100年一瞬で、うん、瞬間的に1000万人の人に知られるよりは、うん、1人の人に100年愛してもらえるものを書きたいなと思うかな。
はいはいはいはい、
分からんけどね、どう思ってんのか自分が。分からん、口にしたら口にした分だけなんか分からん、本当かどうか。
ああなるほど、
泣くで。
いや
いやでも今のが正直やろ、
ね、まあそうやろな、うん、やっぱりあれやな、なんか例えば今回この展示を、まあ過去にも何個か展示はしたことあると思うんだけど、今回このうちのモグラグでこの野々目くんを初めて知る人いると思うねんか、うん、でまあ結構まあなんていうかこうなんて今までのモグラグとも少し経路も違うからこそも僕らはすげえやりがいを感じてんねんけど、でもそれとは全く別のところですげえ単純に衝撃を受ける人も絶対いると思うねん、で欲しいなって思うと思うねんけど、うん、でもまあ今回はまあ幸い野々目くんが会期中できるだけいてくれようとしてるから、これこういう人が書いてるんやってのも分かった上で購入する納得度はあると思うんやけど、もし仮にいい品食ってもこの良さみたいなのが自分の中で多分最初見た衝撃って咀嚼できひんや、すぐには初めて見た人が、
うん、
その時になんかこうなんていうかこの人はこうどういう気持ちで作ってんねやろとかをやっぱり自分が感じた良さをこう補足するために多くの人は欲しがると思うんやけど、
情報、
情報っていうか、うん、思いっていうか、その時にはやっぱりそういう1000人に一瞬より100年一人の人が愛すような感じの絵を描きたいと思って描いてるっていうところが全てって感じやねんやろうな、きっと。
全てではないかもしれへんけど、一個のその見るお客さん のフックにはなるよね、
うん、うん、もうじゃあ好きになったらしょうがないよねみたいな感じかな。
それいいっすね、
うん、
でもまあまあ100年誰かにって言ったけど、誰かの前に自分だけど、まずは、
うんうんうん、
自分が、
うん、そうね、
なんかよくわかんないけどいいなこれって思えるやつ、
はいはいはい、
作りたい、
はいはい、うん、
自分でさ書いててさ、これすごい色かけそうみたいなとかってあなっていくの、こう真っ白なとこから描き始めて。
ないかもね、ない、それは
どうなるんかなって感じ
で、うん、ずっと描
いて、ずっと描いて
思ってる。
どんな感じで描くん、プロセスっていうか、もういきなり絵の具いく感じ、
いきなり絵の具いく感じ、
あ
で変わっていくし、
うんうん、
なんか着地しかけたけどまた離れていくこともあるし、
はいはいはいはい、
一晩で着地することもあるし、
はいはいはい、もう着地はもうなんかあ現れたなみたいな感じで、
そうかもね、
あ、
自立したなみたいな、
はいはいはい、なるほどな、
そう、それが徐々にの時もあるし、うん、いきなり立ち上がる時もあるし、
うんうん、
いろいろかな、
うんうんうん、
結構どんどんどんどん描いていくの、なんかこうもう一回描いたけど、
うん、
1ヶ月とか置いといたりとか、
そういうこともする、
同時に名前も書いたりする、
同時に名前も書いたりする、
ああそうやろうな、まあやっぱり多作の人の書き方っていうか考え方があるな、やっぱりそれは、
いや多作よね、
うん、
かな、
うん、
うん、でも案外あれやんな、でも出来上がったものに対してはさ、なんかタイトルも決まったら決まったでバッチリ決まるし、なんか今日もお客さんとのやり取り見てると全部の絵にちゃんとストーリーがあるっていう感じやん。
うん、あるね。あって、古いのでも忘れてなかったりする。
はいはい。
タイトルとかも。うん。うん、
あれはだから、そこ最初ゼロでいきなり絵の具パシャから始まって、描いてる間にできてくるもん。
そうなの、そうなの。
あ、
途中に描きながら、できてっちゃうんでね、構築されてって、
うんうんうん。
で、頭の中でそうなっちゃってて。
はいはいはい。
だからもうそれ以外の何者でもなくなっちゃうって感じかな、俺の中で。
ああ、なるほど、
うん、で他の人は他の人で解釈があっていいと思うけど、
うん、
でもその必要最低限の言葉で表せる情報を一応タイトルにする、
はいはいはい、
って感じかな。
じゃあある段階で キャンバスより少し早く頭の中でも完成してしまうの、絵が。
ああ、なるほど。難しいな。そういうこともあるんだろうな。
あるんやろうな。でも多少やっぱ仕上げたり、うん、頭の絵に合わせたりする作業が多分入るんやろ
う。あるのかもね。
気づかずそうしたりするのか
も、うん、それあるだろうね、うん、なかったらそれ結構モンスターっしょ。
そうやんな、うん、筒みたいな人間やんな。それまあ理想やけどな、理想やけど
すごい形だね。
うん、だからこれなんか俺たまにあの別に優位どっちが優位とかないけど、たまに音楽のセッションとか見てるとさ、わこの人筒みたいになってんな今みたいな時があってさ、絵描きこれ結局無理やねんなって思う時があんねや。
いけるっしょ。
いけるかな。
いけるっしょ。
いやどっかで頭の中で多分ねイメージできちゃう気がする。手は圧倒的に遅い気がするんだ、そこだけにおいては。いやなんかあの彫刻があるやん、彫刻というか木彫り、あれもなんかすごい納得度が高いねんな。油絵描いてて、さっき の, あのゼロからいきなりボンってやってからのちょっとずつ上げていくっていうプロセスって聞いて、あ彫刻できるかもって思って。
でも油絵はさ重ねていくものやん、でも彫刻って削っていくものやん、
おいいこと言うな、
そう面白いね、
逆だよ
引き算だよね、全く違うんでね、それが面白いなと思ってやってたな、だってゼロになるからね最後削りすぎる。何も残んないから
なくなったみたいな。
そういうこともあるんだろうな。筒だと
筒やとありえんのかな。
筒なってたらそういうことも、あるんだろうね、
まあでもこれが彫刻かってなるんかもな。
それ行きたいな、その、
なんか一番最初に作ったものとか覚えてる？
覚えてるし、覚えてる。お面、お面作った。
あお面、
お面で、なんで作ったんだろう、なんかね一式もらったんだよね、彫刻とかセットとかのみと木槌セット。まあでもやりたくて誰か使ってない人探したのかな、そんな気がする。
ああなるほどなるほど、
でもじゃあいいよみたいな感じ。
そうそう、なんかどこか手に入れて、ミクシーだった気がする。
へ
え、これいりません、誰か使う人使ってくださいって知らん人に車で会いに行ってもらって、で掘った。最初は
へえ、なかなかあれやな、きっかけはみんなもらってんね。
もらってんね。
やっぱり求めればさらば与えられんやな、なんか自分でこう作品とか結構積み重ねていってさ、自分の絵改めて振り返ってなんか思うこととかある？
あるある、売れないやつとかあるじゃん、あれがやっぱそうで、逆に近年の作品とかは今描いてる作品とかね、は今の自分のフィーリングに近いから結構、いってらっしゃいってすぐ言えんだけど、昔の作品久々に見ると、自分の作品って感じもしないし、その時の自分のフィーリングだから、大切になっちゃうな、なんかこう、売れない昔の作品ほど売れないのが出てきちゃう。
ああなるほどね。
そういうのも自分の作品に、
あ売れないってのは売りたくないのが出てきちゃう。
そう、持ってたい、そういうのも自分の作品にインスパイアされて次の作品につながるとかいうのがベストだから、そういうねポテンシャルがあるやつらがやっぱ数人いてね、そういうのをね自分と言っててほしいみたいなのあるな。
あなんかこう、変わったなとかも、
変わってる変わってる、めちゃくちゃ変わってると思う。
当時の俺はもういないみたいな。
でそれってもしょうがないから、で当時の今の俺に描けるものが当時の俺には絶対描けないから、
そうだ
な、うわ昔すげえとか思わなくないけど、しょうがないっしょそれ絶対、
まあね、
絶対思っちゃいけないことだと思う、昔振り返って、
そうね、それやると大体うまくいかへんよね。
絶対アウト、絶対アウト
だと。俺も過去一作だけあんねんけど、この時すごかったな俺みたいな、
わかる。
もうそれ確か俺も手元にあるねやっぱり、
うん、
けど何回かなんかちょっと ちょっと弱ってる時にさ、
そう弱るとそういう考え方するよ。
そうそう、ちょっと自分をパクろうかなって思った時があんねんけど、大体うまくいかへんね。
絶対うまくいかないと思います。
本当にそう思うよね。
あるある、それは。
言葉にしたら確かにやったらあかんなって感じするな、自分をパクろうかなって。
そう。
な、危ないな。
あかんな、あかんあかんってなるな、それ。他人が聞いても思うわ。
まあなんかその例えばなんやろ、こう自分の絵の世界観みたいなこととかってなんか具体的になんかあんのか、特にないくてどんどん変わ移り変わっていってるのかっていうのは はい、どうなんですか。
ない、全く
全くない、
うん、うん、それはもうないないとしか言いようがない、ない、うん、常に変化変化変化変化しようとかはないけど、うん、スタイル持ちたくないってい うのもあるし、
はいはいはい、
変化するような事柄とかにはオープンでいてて、うん、変化するってことは寛容でいたいね、
はいはいはいはい、
で、うん、うん、スタイル持っちゃうとね、うん、違うかなって感じがしますね、
はいはいはい、
今こう話してることとか今日食ったカレーの辛さとかそういうことに素直でいたい。
なるほどね。
そういうことで素直でいれれば、うん、絶対に、うん、常に新しいものを書いていられるはずだと思う。
なるほどなるほど。うん、それがまあ一種のこう見た人が衝撃受ける感じの源泉はそこなはずっていう。
そう思います。
なるほどね。
そういう素朴なとこだと思います。カレーだったり。
カレーだって。
いや、今日カレー辛かったんだよね。カレーだったり、そう、刺身うまかったなとか、
うん、
あの子どうだったなとか。
はいはいはい。うん、まあね、まあなんかあの、今回のインタビューは、まあ正直、なんていうかこう、ちょっと苦しいところは、こう、言葉にしてもしゃあないようなことを聞かなあかんっていう回やからさ、うん、なんかまあそのなんでしょうね、まあ、このアーティストインタビューっていうのは基本的にこう見に来る人が聞いて、なんかこう見た時にちょっとこうまあ理解しなくてもいいと思うねんけど、まあ、理解できなさみたいなことをちょっとこうヒントみたいなのがこの言葉の中にあればいいなと思って毎月配信してんねんけど。
なるほど、
うん、まあね、喋り方とかね、
そうそうそう、
本人の空気感とか、
そう、言葉の選び方とか、そういう端々にきっと多分そういうのって出ると思ってて、
うん、
だからあのテキストじゃなくてやっぱり音声でやってるのはそういうとこは結構でかいから、うん、まあ一応今回のインタビューがこう何かのヒントになったかどうかちょっとわからないですけど、まあでもまあとにかく野々上くんの絵はもう見てもううーわみたいな感じになってもらえればそれでもう3分の2ぐらい OK やからね。その後はの先はもう野上くんのこれからどう生きていくかみたいなところで絵がどんどん変化するのを期待するっていう感じになりそうっすね、これは。
そうですね、
うん、まあでもなんかねあれやねんな、なんか私はこう思うとかみたいなのもいっぱいね、今回会議中結構野上くんいてくれるって言ってるから、
うん、
言ってきてほしいですね、ぜひ、
うん、
あ、見た人が、
そうそうそうそうそう、
そうね、
うん、
それってさ、まあ野上くんだけじゃなくどの作品どの作家に対してもそう思うよね、なんか見た人がなんか私はこう思いましたってこんなこと感じちゃいましたみたいなのって言ってほしいよね、うんうん、
それは俺も聞きたい、うん、それが聞きたくて言ってるみたいなとこもあるし、
うん、うん、で結構本気で作品見ていくとかなり時間かかる展示やと思うから、うん、今回のやつってでなんかあの2017年になったし俺改めてなんか昔よく言ってたことをもう一回言うけど、たまにあの絵画をどうやって見たらええか分からへんっていう人がいんねやんか、でそういう人になんかあの言ってることがあって俺なりに、
うん、
それはなんかあのモグラグやりだして5年目ぐらいの時に気づいたんやけど、
うん、
俺あの毎日絵画を見てる人をずっと見てる、ね、ギャラリーやるってそういうことやねんけどさ、その時になんかあのすごい気づいたことがあって、なんかあのほとんどの人って作品の前に立って一個の絵を見て、あ、見たなって自分の中でこう 思ったら次の作品に移るんやけど、あの絵の見方がよく分からへん人がいた時に俺が言ってるのは、あと1分だけ見てみてくださいって言ってて、絶対、うん、その自分が見たなって頭の中で思ってからさらに1分見るのってすごい大変やねんか。
へー、うん、
で絵画をその自分が見たなって納得した段階って、あのこれって、うん、例えば赤色の絵やとか、
うん、
あ動物が描いてあるとか、なんか悲しそうとかね、あともうちょっと美術好きな人はこれはあの絵に似てるとか、例えばキュビズムだなとか、構図がいいよねみたいなのが頭の中でずっとぐるぐるぐるぐる巡ってんねんと思うね、絵見てる時って、うん、でそれが一通りその人の蓄積の中で、はい見ましたっていう答えが出てから、さらに1分ってあのもう頭の中空っぽやねんか、もう考えることがないねん。もうしたらもう絵の方がものすごい入ってくるからって言うんですよ僕。
そう見てほしいですね、
うんうん、でそう見ると野上くんの絵相当すごいねんかでぜひね、ぜひその体験を今回すごいできる絵がいっぱいあるからぜひやってほしいんやけど、ただ全作品にそれやると多分倒れます今回はそのぐらいのボリュームになってる、
うん、そうやね。
だからぜひ一回来ていいなって思ったらもう一回来てほしいし、うんうん、まずはパッと空間見て目についた作品でそれをちょっと試してみてほしい、
うん
うん、そうすると多分結構いい絵画体験ができると思うんで、
うん、
僕は結構そのなんていうかそれに結構溢れてんなっていう感じがしてますね今回の展示。そういうあたりとかも見どころではあるんで、ぜひそういう感じで何度も足を運んでいただきたいなと思いながら、ちょっとラジオお時間でございますから、あのそんな野々目くんの方がこれから見に来る人にちょっと一言メッセージをいただいて締めようかなと思ってるんですけども。
メッセージ、
うん、
メッセージね、むずいな、うん、いや、うん、来てください来てください
2回言った
いやでも、うん、そうっすね。でも今奥地さんが言ってたのと、
うん、
共感するとこがあって、
うん、
自分知識の引き出し引っ張り出して絵を品評しようとするんですけど、
うんうん、
そうかもしれない。それが空っぽになった時に、
うん、
本当に目で見てくれてるのかなとか思うっすね、
うん
うんうん、そういう風に見てほしいと思う、
うん、
絵を。
そうね、そうやってなんか描いてる絵描きの目にちょっと近づく瞬間でもあったりすると思うんで、
本気で描いてるからね。
そうそうそう、
本気で見てほしいよね。
探してるからな、何描いてんねやろこれみたいなのをさ、
分かろうとするんだろうね。
そうやと思う、多分
そういう分かろうと分かるっていうことでないのかなと思います、
うん、
だから、
うん、分かろうとするみたいな
ね、
うん、
Don't think feel だよね。
これいいんじゃ、最後のメッセージとしては
もう一回やろうかそう、感じ考えるな、感じる、ブルース・リーの名言。
ああそうね、
考えるな、感じろ、考えずに感じに来てください
いいですね、なんかちょっとあのぬるっとしたなんかいいこと言ってるのになんかなぜかぬるっとしてしまいましたけど
もブルースリーの言葉だからね
それこれも知識みたいなね
俺の引き出しの中で、
ねまあ、ここから先はね、まあ、ぜひあの会議中、まあ、あの、うん、大体いてくれてるっていう話なんで、まあ、あのなんかツイッターとか見てたらいたりいなかったら分かんのかな。
あ、そうですね、情報
を発
信します。
チェックしてもらえたらと思いながら、ぜひ会期、29日までありますので、はい、と言ってもあっという間ですからね、言ってる間にあと3週間なんて、もう、まあ、あのこのとんでもない空間、この1年半 御徒町モグラギャラリーになってから最大作品点数になっておりますので、ぜひこの重厚な展示をお見逃しなくというわけでございまして、今月のアーティストインタビューゲストは絵描きの野々上明人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングです。
はい、というわけでございまして、インフォメーションを改めましてよろしくお願いします。
はい、野々上明人個展、今日の糸口はどこだ、1月29日日曜日まで開催となります。
はい、
オープンはいつもの通り13時から20時、定休日は月曜日となっておりますのでお間違いないようお気をつけください。
はい、というわけでございましてね、小田さんは髪の毛をお下げにしながら
インフォメーションをそんな情報いりません。
まあこういうなんかこうやっぱりマイクの向こう側、まあ、やっぱりそれドキュメンタリックに行っていこうかなみたいな感じで
いいと思いますよ。
そうですよ、まあ、今日の糸口ですよこれが。この今日の糸口はどこだっていうタイトルもなかなかミステリアスな感じになるんですけど ね、これなんでこんなタイトルなんですか。
それは今日の糸口で日替わりでしょ。
今日のって言ってもな、
うん、だからそれを探す感じで書いてるんだろうなっていう。
あ、
その連続で、その今日の糸口が明日には通用する糸口でないだろうし、う
ん、はいはいはい、
っていう思い常に毎日探してんなって。
ああ、なるほど。
思ってます。
今日はちなみに糸口らしきものは、
今日ね全くなかったです。
カレーじゃないんや。
カレーじゃなかった。
カレーじゃないんや。
うん。
今日はどこかわからんまま終わりそうや。
そう。何も書いてないからね今日。
ああ、なるほどね。書くことによってわかる。
うん。書くことですね。
うん。
その今日の線ってのがあって、
うん、
朝一で線引っ張ると、うん、あ、今日の線ってこうなんだっていうのがあるんですよ。
ははははそう、なんか新しい健康法みたいな。
そう。そうそう。で、昨日培って上手になった線が、
うん、
今日は通用しないっていう、
はいはいはい、
ことなんだと思う。
あ、なるほどなるほど。
朝起きて書くと今日の線が分かって、その今日の線と一日仲良くしてやっていくみたいな。
はいはいはい、
思いで書いてて、
うんうん、なるほど、
ね、そういう意味ですねこのタイトル。
なるほどね、
はい、
いや、いいですね、
はい、
じゃあ見に来る人もね
今日の糸口を探しに、
そう、これが糸口になればいいし、ならんかったとしても探し続けるヒントになればという感じでございまして、
はい、
ぜひあのこのこれもモグラグの2017年一発目ですからね。
そうです。
もう新年一発目ってフェイスブックで言ったら、新しい年じゃなくて本当に思ってることの意味の新年っていう感じ出てきて、あのまあこのまま行こうと思ってもうこれもう間違い合ってないけど間違いじゃないなと思ってそのまま行ってますから、僕たちの新年も込みでちょっと乗っけて見ていただけたらなと思いますので、ぜひお越しくださいませ。
お待ちしております。
でモグラグラジオボリューム323でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。